ハンドン。
ダバダーシ。はい、今日もハンバナー始めていきまーす、よろしくお願いします。はい、というわけでまず出席を取っていきまーす、はい、パンタンさん。
はい、パンタンです、お願いします。
はい、マメタさん。
はい、お願いします。
はい、アーニーさん。
はい、よろしくお願いします。
はい、ニジパパさん。
はい、ニジパパです、よろしくお願いします。
はい、で、私です。あ、じゃあ、りょうこです。はい、はい、今回この5人でね、ハッシュタグの編集をさせていただこうと思います。なんか、ちょっと、気づいたらだいぶ溜まってるということなので、じゃあ、まあ、ザクザク進めていきましょう。最初は10月14日。まめたさんの文からですかね、
これは。私が前回の採用なんで、
読まれたんですね。次からいきますね。はい、じゃあ、こうたさんの文ですね。じゃあパンタンさん、コウタさんの分をお願いします。
はい、コウタさんからいただいております。勘違いといえば芸能人の名前でも難しい名前ありますよね。今で言うと須田まさきさん、黒木華さんなどなどといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、須田まさきさんは、まあ自分は仮面ライダーってるんですけど、やっぱ神田正輝さんとかなんか、
はいはい、
松田聖子しか出てこない。
そうそうそうそう、違うじゃねえかって
。違うように読みたいですよね。姿さんとか、ね、
うん、
なんか下もまさてるさんみたいに読めなくもないような感じ。
うん、黒木華さんも花さんですよね、これは。
なんか名前は本当難しいですよね。
ですね。
ですね。
まあ、本名だと仕方ないっていうのもありますけど、ただしキラキラネーム増えてますからね。
でもこれ芸名じゃったね。
あ、本名なんですかね。どうなんだろう。
どうなんですかね。その辺も結構。まあこんな感じで。
はい。
もっと膨らまします。ね、大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫
です。難しい名前。難しい名前だ話とかなんか、そのうちやれたらいいかな。はい、行きましょう、次。
はい。
はい、
じゃあ、テータンさんの文を、これ3回分まとめて、じゃあ、マメタさんお願いして大丈夫ですかね。
はい。
お願いします。
はい。では、テータンさんからいただきました。
はい、
土曜日に給食があっただと、やっぱり違うな、ベガスというものと、柏飯とか、はい、こちらでは柏が鶏というのは当たり前になってきてますね。ごぼう天うどんと柏おにぎり、これは定番ですと。あとは、あれ、ダディさん、いつの間にかメンバー入りしてる。勘違いは多々ありますけど、具体的に話すのは難しいですね。皆さんさすがです。声かけられて頭下げたら後ろの人だったってことありますね。下を気にする節で通り過ぎてごまかしたり、恥ずかしいですよね。面食いだからっていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ここで面食いきましたね。
面食いきましたね。いや、テイタさん面食いなんですね。
テイタさん面食いと。
ダメですよ、そんな間違えて使ったら。
あれ気づけたからよかったっすよね、本当に。
本当にね、気づいてなかったらまだ、未だに僕言ってますからね。
で、
給食。
あと、これ、あと、ちょっと、柏は鳥ですよね、だから。
間違いで、そうですね。
うん。
浅沼さんが言われてたんですね。
マグロって言ってましたね。
マグロ。マグロのなんか、エラのあたりとかって言ってました。
そうそう、言ってましたね。
うん、ですごいうまかったかって勧めたら、いや、鳥だあれって言われたとかするやつですよね。
土曜日にやっぱり給食っていうのは珍しい気がしますよね。
珍しいですよね。
でなんか大山さん自身はいやあったんだけどねえのっていうふうになんかすごいとぼけた口調で理解してますけれどもいや他あるんですかねこれないような気がするんですけど。
いや
あとちょっとテイタンさん
給食費が余ってたんじゃないですか。
なるほど。
余ってた。さすがベガス。ベガス。
ベガス。
はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。ティータさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい、すいません、ちょっとなんかおかしいな、今日は。はい。では、じゃあ、アニさん、次は、これは、うんすいさんの分を。
はい。
はい、お願いします。2つ分ですね。はい。
はい。うんすいさんからいただきました。第58回拝聴。小学校の頃、ファミコンを買ってもらえませんでした。持っている友達の家に遊びに行くのですが、やらしてと言えず、ただ見てるだけ。悲しい思い出。続いて、第60回拝聴。浅沼さん面白すぎ。妻の勘違いというか、言い間違いを。以前勤めていた、会社で同僚と音楽の話をしていたらしいのですが、そこでマライアキャリーをマラリアキャリーと言ったらしいのです。その話を聞いた自分は大笑いしましたねといただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まずは58回の感想ですね。うん、ファミコン買ってもらえませんでしたと、まあ。
うん、その場にいてるのにやらしてって言わんでも回さなあかんでしょ、
う
ん、
で普通は回しますよね
一人用とかなんか、
うん、
悲しいな、
うん、僕ファミスタとかあれですよ、うん、もう野球部のチームで行って一、うん、人一打者みたいな感じでやってました
よ、うん、ああありましたありましたありました、
うん
うん
うん、普通ね、そんな感じで回しますけどね、一気交代とかね。
やりました、ね、うん、やりました、
うん。アクションでもなんか一人死んだら、ゲームオーバーまで一気死んだら次っていう風にやってました
ね。一気交代はやってましたね、
うん。
まあ、なかなか回せなかったと、
うん
うん。で、続いて60回。浅沼さん面白すぎ。また浅沼さんが褒められてます。勘違いですが。
うん。
うん。まあ、マライアキャリーをマラリアキャリー。
うん。
うん。まあ、外国人アーティストは結構覚えにくいのが多い。
うん。
こともない、こともないかな。
わかりづらいことはありますね。発音が微妙だったりすると、あれどっちっていうか聞き間違えるよっていうか。
いや、これはマライアをマラリアと勘違いしたっていうネタじゃないですか、
うん、
読み間違いじゃなくて、
うん、
ですね、
うん、だ病気運んだ人みたいな、
そう病気運んだ人みたいな
はいはいはいは
い、ういう、
ああキャリーキャリーを、
うん、
あるあるあるネタ、
ね、
うん、ないか、うん、
はい、じゃないのかなと思ったんですけど。いや、これもまた勘違いですか。
勘違いネタね、うん。はい。はい、ありがとうございます。はい。
なんかぶん投げましたけど、大丈夫です。
ダメかもしれない。合ってます、合ってます。
はい。はい。ちょっとやばいな、今日。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ、続いて、ちゃんなかさんの文を、はい、じゃあ自分が読みますね。はい。カトケンの面白ビデオコーナー、プレゼントに PC エンジンの下り、すごく覚えてます。コーナーのイントロで、志村さんが、っていうやつ、伝わるかな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ごめんなさい、わかんなかったです
。僕もここまで覚えてないですね。
これ、うん、確かにあの、なんか音楽の、始まりの音楽の後に、まず一発目に締めたら、って言うんですよね。なんか、毎回テーマみたいに。
お
うん、それは覚えてるんですけど、うん、 PC エンジン、だからこの番組で当たるって、あ、誰でしたっけ、この前言ってたの。
あ、浅沼さんが
言ってたの。浅沼さん言われてましたよ。はい。
まあ、覚えてないな。
覚えてないっすね。
覚えてない。遠い記憶っすからね。全然まだビデオテープとかだしね。
でも、年代的には僕、浅沼さんより上なはずないけど、覚えてないんですよね。
まあ、見てるか見てないかっていうのが、
はいはいはいはいはいはいはい。
アニさんとか覚えてます？
いや、僕は基本ひょうきん族見てたんで、
ああ
ほとんど見てないんですよね。
うん、僕もそっちな感じでしたね。番組は知ってましたし、 PC エンジンのゲームも覚えてますけど、
まあ時間かぶってたんですね。
うん、ビデオコーナーはそのやっぱビデオが出てたんで、あの、あの総集編みたいなビデオが出てたんで、それを見てた覚えはあるけど、番組自体はそんなに見てなかったですわ。
そうなんですよ、総集編のビデオがで見たんですよ、そのバスとかで。
あのバスで見るのはあるあるですね、あれ。
そうなんです、ね、
多分観光バスに積んであると思うんですよ、テーブル。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、あの
鉄板で受けますからね、あれはね、
うん、
いい具合に時間潰せんでしょうね、あれだから。
うん、
確かに。
うん、
うん、はい、じゃあちゃん中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ続いて飲みすけさん、飲みすけさんの分を、にじパパさんお願いします。
はい、飲みすけさんからいただいております。ファミコンロッキーのスパルタン X のラスボスがシルビアというネタ、さらわれたヒロインが実は敵のボス役というプロットは同時期にボンボンで連載していたファミコン風雲児でもあったな。確かその子は仲間になるのだけど、読み返したいけど入手困難でその回の詳細はわからないといただいております。ありがとうございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。スパルタン
X、
この前あの画像付きでも来ましたけれども、他にもあったんですね、シビアをラスボスに従う漫画が。
ファミコン風雲児。わからんな。
わからん。ボンボン。
ボン、ボンボンってあったかな？ファミコン風雲児。カンフーのやつとは別のやつですよね、多分。あれ？どっちがどっちか。
カンフーのやつ？
ファミコンロッキーとファミコン風雲児は、ついでよく語られますよね。
ああ、そうなんですね。1985年。6歳か、6歳は読んでないな。
ちょっと早いかな、
私生まれてないです多分、じゃあ、てかほぼ同い年。
けどこの頃複数ありましたよね、多分ファミコン漫画これだけじゃないように。で大体が自由な発想で書いてましたよね、なんか著作権恐れずに。なんか勝手にボス増やしたり隠しキャラ増やしたりとか、そういうのはなんか日常茶飯事だったような記憶があります。
ああ確かに、
そもそもスパルタン X が元のジャッキーの映画を元にあんまりしてないっていうのはなかなか素晴らしいことがあるんですけれども。
まあそうですね、
はい、そう当時はね、そういう説明とかしないですからね。
見た目がブルース・リーですからね。で五重の塔上がっていくし、
ど
っちかに死亡遊戯の方だし、
どっちかにそっちですよ、どっちかというと。
そうなんですね。
だってなんか映画のタイトルだけど、だいたいアクションゲームとかされるとだいたい違うものになっているとかっていうのもありましたし、グーニーズなんてゲームの方で先に知ったから、ちょっと映画見た時なんだこれって思いましたけど。
そうか、そういうパターンもあるんですね。はい、じゃあ飲みすけさんの分ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃ続いてテイタンさんの分を、パンタさんお願いします。
はい、テイタンさんよりいただいております。そうそう、メンクイーニジパパさんには笑ったといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
またぶり返してきたぞ。
またぶり返
してきた。これけどね、鉄板ですよね、もうずっと。
そうですね、しばらく勘違いの話をするなら言えますよね。
うん、まあ今年の鉄板ネタにしましょう、これは。
そうですね。まあ僕、あの、面食いなんで。
すっげえほどそのまんまいきなり初対面で言ってくれるな、こやつをって感じになりますけどね。
はい。じゃあ続いて、じゃあ兄さんの分、はい、気持ちを込めて言ってもらっていいですか。
あ、はい。兄さんからいただきました。はい、パンさんたん、ちゃう。
今度まさかの。
パンさんシャンって書いてるんですけど、これはどういうことかと言いますと、
どういう状況ですか、はい、説明を、
何回か前に、うんうん、あの留吉さんが MC 会やったんですけど、うんうんうん、パンダンさんに振るときにパンさんシャンって言ったんですね、うん、それがすごく面白かったけど誰も触れずに流れていたからすごい噛み方するなと思って、
うんうん、パンさんシャン、
うん、あ、そういう意味なんだ、これ。
そうなんですよ。これね、兄さんのツイート見て、もう一回聞き直したら、うんうんうん、本当に言われてました。
うん。はっきりと、パンさんシャンって言ってますからね。うん。
言いにくくなってるじゃないですか、めちゃくちゃ。うん。うん、
ちょっとこの音声だけ、ちょっと取り出したいですね。
ですね。
パンさんシャン。
いじめですか。
編集してもらうということで。編集して。
結構こういうネタも多いです。なんか過去のカミカミネタはみんな何かしらやってるっていう。
うん、仕方ないですよね。感じますよね。
感じます。
プロじゃない。
収録時は気づかないでみんなっていうのが、うん、よくあるネタですね。
はい。
はい。じゃ続いても、虹パパさん、これ読んでもらっていいですかね。
あれ、どれや
10月16日分ですね。
あれ自分のが消えてる。
おっと。
おっと。
僕ところどころね、今日消えてるんですよね。
あ、じゃあ、じゃあどうしよう。豆田さん、じゃあ読んで。
はい、お願いします。
虹パパさんの部分を、はい。はい。
じゃあ、虹パパ生活さんからいただきました。収録時、浅沼さんのカービィは後期ですよね。を、カービィは後期ですよね。と勘違いしたことを発表いたします。って言って。言葉に読むと伝わりましたかね、これ。
あ、なるほど、なるほど、それですね。はい、わかりました、わかりました、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから、後ろの方って書く後期を、なんか、エレガントっていう方の後期っていうの
があるんですよ。
はいはい。
カービィは貴族です。
これでも僕聞いててそう思いましたよ。うん、一瞬、カービィは、そのね、気品のある方
を言ってるのかなと思って。
うん、気品のある方ってどういう感じになるんですかね、
そうそう、そこで話が広がるのかなと思ったら、そのまま進んでいったから、うん、ああ、意味が違ったんやと思って。
流れ的、うん、会話の流れ的に、どうだったんですかね、こう。
うん、だからファミコンの、要は末期の方で出ましたねっていう、うん、そういう話だったんですよ。
うん、あ、そっかそっか、その辺ですね。
うん。うん、末期の方でもカービィは、高貴な仕上がりですよねみたいな。
ハイテクノロジー。
そうそうそう。
なんか艶とか張りとか違うんですか、なんか感じ。
いや、で、確かね、これね、浅沼さんがこれを言う前に、あの、豆田さんが、はい、カービィ嫌いなんて言ったんですよ。
ああ、
はいはいはい。
で、その後に、いやいや、カービィ後期ですよね、みたいな話になって、
うん、そうそうそう。
それに対する後期ですよねっていう話だからって、ね。
そうなると、確かに勘違いされても。
そうそうそう。
そう
じ
ゃん。うん。うん。てか、そう考えると、浅沼さんの、結構よくわかんない返し方してるなっていう。いろいろツッコミが。うん、まあ、いいっすね。
はい。
はい。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃ続いて、はるままさんの文を、じゃ自分が読みますね。
はい。
はい。勘違いだ話、僕、面食いだから、めっちゃ笑いました。何かあるかなと考えましたが、あるあるで子供の頃、アルプス一万尺、小槍の上で、を、小ヤギの上でとずっと歌ってました。あと、ジウギスをジギウスだと思い込んで、討伐にも書いてしまってましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
小ヤギの上ではこれ、あるあるじゃないですか。
わかりますね。
ってのは私も思ってました。
うん、そもそも小槍ってなんだよっていう感じですからね、単語的に、うんうんうん、
いや、うん、でもなんかトリビアかな、小槍は実際あるんです。あるクス山脈に小槍っていう部分が、
うんうんうん、なんかちょっとちっちゃく尖ったみたいな場所あるんですよね。だから
そうですね、ちょっと離れ小島って言い方おかしいですね、うん、とりあえず普通の、うん、普通に行くのはかなり難しい、
うん、
ところにあるらしいですね。
うん、
うん
うんうん、
小槍、
小槍、うん、まあ、そこぐらいでしか使わない単語だろうなとは思いますけれども、
うんうん、まあ、歌とかになるとね、本当こう勘違いみたいなよくありますよね。思い込んで歌ってるみたいなのは、
うん、
この前言ったのだと、うん、あのうさぎを美味しいとかコンダラが重いとかそういうやつですよね。
コンダラが重い。
うん、
うん、あと自由にこれ確かに間違いやすいんですけど、あの
これ
教えてもらったら、うん、ザイガスを一段ずつずらすと自由ギスになるって覚えてたけど、もう間違わなくなったんですけど。
すげえ、
あ、
ほんまや。
へえ、
ザ・ジ・イ・ウ・ガ・ギで一段ずらすんですよね。だから、
ああ、
ザイガスがジギウス、いや、ザイガスも覚えにくくないですか。
ザイ、まあまあそこは頑張って。
ザイガスはストーリー出てきたから、
うん、出てきましたからね、
うん、
僕ずっと何回やってもね、あの、
うん、
トビアスが、
うん、
トビアス、
うん、
トビアスが、うん、トビアスなのかが、うん、曖昧なんですよね。トビアスやったっけ、 トラビスやったっけ、え、トビアス、トラビスみたいな。
うん、
いや、正直言うとドラクエのキャラ多すぎて、うん、結構覚えあやふやなの多くないですか、うん、正直
ありますね、
うん
うん、
好きなのは大体行くんですけど、うん、お前どっちだっけかなっていうのはたまに出ますね。確かにキャラ多くなって、
うん、ね、敵とかも特にそうですよね、
うん、
まあまあしょうがない、いっぱいいるんで、うん、いっぱいいるんで。
いっぱいいるんで。
いっぱいいるんで。はい。はい。じゃあ次行きましょう。
はい。
お時間ですかね。
はい。
はい、続いて体調の悪い隊長さん、これは3つ分ですね。日パパさん大丈夫でしょうか。
はい。はい。行きます。
はい。お願いします。
はい。体調の悪い隊長さんからいただいております。ファミコンと一緒に買った初ソフトはマリオブラザーズ。これは弟の誕生日プレゼントに買ってあげたもの。かっこ弟は勉強そっちのけで一生懸命遊んでた、自分用に買った初めてのファミコンソフトはゴルフ、その他実家で母が捨てようとしてた点々点発掘したファミコンソフトの一部っていうことで写真を、載せてもらってます。そして、追加でもう一つ61回のハッシュタグ会で話してたジャンプ系のソフトの話がちょっとだけ出たので、ファミコンジャンプの20周年と最強の7人のは買ったぞ笑、これも本体がないので動くかわからん。そしてファミコンが発売されてた時代にはすでに働いていたので、ゲーム機本体やソフトは全部自力で購入しましたといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あー、そうですね。
はい、いっぱいいただきました。まずは、いっぱいですけど。
懐かしいなぁ。これお宝ばっかじゃないですか。
懐かしい
な。テトリスに、ナッツ&ミルク、4人打ちマージャン。
これスパルタン X もありますね。これって、これすっげえ何の柄も絵もないソフトだったんですよね。だから、これ見ると。ゴルフとか
そうですよね。うん。
うん。
うん。わぁ、このナイトガンダム。懐かしいな。
これ、
うん、
この前私言ったのカプセル戦記の次がこれなんですよね。だから3が、
うんうんうん、
いきなりアクションやめちゃったんですよ。普通のシミュレーションになっちゃって、うん、
この次のファミコンジャンプも懐かしいですね。
ファミコンジャンプ、
これ確か抜け作先生とか出てくるんですよ。
わー、これ
2ですね。
あ、2か。これ下が1でしたっけ。
下が1です ね,
ね。
あ、そうです。下が1で、
上が2。確か1の、は
い、
抜け作先生は攻撃がお尻だったような気がするんですよ。いきなり尻見せだったような、うん、気がするんですけど。
そんな感じですね、確か。
うん。
めちゃするな。 うん。けど、これは、ワンは確かめちゃくちゃキャラの数だけで言えば多かった気がするんですよ。
やった記憶はあるけど、勝った記憶はないな。
めちゃくちゃ売れたらしいんですけどね、これさすがにジャンプの名前がついたせいか。100万本以上売れたってマシリートさんは言ってました。
おお。
うん。で、あんなクソゲーなのに100万本も売れてしまって申し訳ないとも言ってました。
ちょっとクソゲー言うてるやん。
クソゲー言っちゃった。
クソゲーのイメージがつきすぎて、その2作目で本気で作ったのに、2作目が売れなくなってしまったんですよ。
ああ、
かなり出来はいいらしいですよ、2は。
なんか見てるとシステム面でちゃんと考えたっぽいのと、キャラを絞ったっぽいんですよね。
ああ、だいぶ7人。ああ、7人ですもんね。
この当時の本当人気ある7人。ですけど、丈太郎この時代なんだ。こいつらと一緒ぐらいの。
ですね。
これぐらいですよ。
だいぶ戦闘力に開きが。
戦闘力はまあその辺は。
まあ単なる高校生から宇宙人までいますからね。
この頃そうですね。
けどこの頃でも北斗の拳とかって終わってたのかな。
終わってますね。
終わってますね。
セイントセイヤは入れなかったのかな、この子。
セイントセイヤも同じ時期ではありますよね。
まあ、けど、この7人なの、ね。
どれが落とされたのかっていうね。
落とされたと。これ、まあ、ジャンプゲーはほら定期的に出てますし、今もほら、最新のも開発されてますからね。
はい。
桃太郎は落とされてますね。
だ
そう、なんか出ない作品はとことん出ないですからね、うん、こういう
やっぱりあのアンケート至上主義の結果でしょうか。
はい、じゃあ以上で、
はい、
はい、はい、ではじゃあ次はガーネットさんの分をパンタさんお願いします。
はい、ガーネットさんよりいただいております。ハンバナ60回拝聴、バカボンの歌、台風一過、月決め駐車場、どれもああうんうんと共感の嵐で聞かせていただきました。ちなみに私は子供の頃、モータープールをプールの一種だと勘違いしていました。一番笑ったのはやはりニジピーの面食い勘違いですね。続きまして、そして勘違いとはちょっと違うのですが、高校時代芸能人に疎かった私は友人たちに福山雅治はプロボーラーだよと教えられ、しばらくそれを信じておりましたといただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。おっと、まあとりあえず一つ目の方から、まあ、モータープールをプールの一種。
まあ響きだけからするとそうかなって感じですね。
だからプールバーとかそういうの、あ、それは違うか。また
モータープールって関西だけじゃ
ん、通じてます。モータープールって
要するにあの車とか止めるところとかそういう意味、駐車場のなんかみたいな感じっすよね。
まあそのものズバリ駐車場なんですけど、関西圏だけのイメージなんですけど、
確かに使わないですね、関東では。多分そんな意味だろうと思いましたけど、確かに全然そういうのは使わないですね。
まあ、でも知ってることは知ってるんよね。
なんとなくわかります。少なくとも泳ごうとかそういう系ではないなはわかるけど、モータープール流れるんですかね、これ。なんとなく響き
で。いやいや、プールするっていう意味ですよ。
溜めるって、
溜めるとかいう。
そ
うですね。で、やっぱり虹パパさんの面食いがかなり
好
評で、ね、ですね。
定番ネタですね。
あの2時になってますけど、
2オクロックの方になってますね。
そうですね、2オクロックの方になってます。
あと50分足しちゃダメですよ。そしてあの福山雅治はプロボーラー説。
いや、これちょっとなかなかひどいですね。これを教え込むっていうのはね。
これ勘違いとは違うような気がするんですけど、騙されたですよね。
騙されたですね。
てか、まずプロボーラーっていう、プロボーラーがそんなテレビいっぱい出ないでしょって。
あ、福山雅治のあれを見てる段階で教えられたらちょっとあれですよね。
ああ。
写真だけ見せられて。
はいはいはいは
い。いや、プロボウラーじゃないでしょ、出方。
うん、
ね。どうなんすかね、ボーリング。うん。
いやいや、そう教えられたら、うん、そのプロボウラー出身で、男前やからドラマ出たり歌も歌い出したんやでって教えられたら。
うん、あ、本職プロボウラーっていうことっすね。
そうそうそう。だからガーネットさん素直やから。
これでも絶対こう教えられてたら、なんか福山雅治の話になった時に、うん、あ、そうそう、福山雅治ってプロボウラーなんよな、みたいな話になりますよね。
うん。多分、未だに一瞬頭にボールが浮かんでくるんでしょうね。
なるほど。
じゃあ、ガーネットさんに、この、トキオは大工だって教えましょうか。
それ本職です
から。本職
ですから、間違ってないです。
まあ、農家って言われても間違いでもないしね。
一回、城島リーダーが、なんかの新聞の、記事で、質問答えるみたいなやつでコラムあったんですけど、職業のところに、農家兼アイドルって書いてあったんです
よ。うん、もう認めちゃった。
これ、どっちに読んだ方がいいのかなっていうけど、うん、なんか、まあ、ギャグで書いたのか、新聞記者さんが、そのつもりで書いたか分かんないんですけど、別に納得しちゃうんですよね、うん、それで。あ、うん、そうですね、って感じで。
いやー、TOKIO のリーダーはね、すごいと思いますよ、本当に。農家って言っても、結構自分の専門外の作物って、本当素人と変わらんかったりするんですけど、幅広いですよね。
そう、
普及員とかになれるんじゃないかなと思って。
なるほど、
うん
すごいすね、
これはリアルですごいですから、うん、なんか土を触って育つ土か育た
ない土か本物な
本物
ですよですね、
うん、はい、じゃあガネツさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、じゃあ続いてロンペイさんの分さんお願いします。
誰
え、
あ、ちょっとなんかちょっと綺麗
音声が結構綺麗ですね。
あ、ごめんなさい。じゃあ、ロムペイさんの分を、マメダさんですよね。
あ、はい。
順番的に、はい、はい、お願いします。
はい。はい、では、ロムペイさんからいただきました。ワッチの最大の勘違いは、キャプテン翼の主題歌、モデルでヒーローの冒頭部分。ちょっとあれみな、エースが通るのあれみなを、あれみ、だと思ってて、ずっと肌が荒れているエースが通ると思ってたことですかね、といただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれみってそんなに言葉として使います
か、ね、使わないと思いますけど。
僕はでもね、肌が荒れてるんじゃなくて、
うんうん、
生活態度が荒れてる。
あ、 あれがちなってことですね。
不良のエースなんかなと思って、うん、
スクールウォーズ的な感じじゃないですか。
いや結構ガチで思ってましたよ、それ。
思い込んだらと系統ですね、じゃあ。
燃えてヒーローに関して言うと、歌詞が結構あれですからね。
うん。
これの後も、ちょうちょうサンバとか、ジグザグサンバとか、ね、チャンバってなんやねんって話ですから。
なんかもちゃんと聞いたことないかな、あれ
って。うん。確かに、あれ、あ、ちょっとあれ見ないエースの通る。あれはぐれ者って言ったっけ、優れ者でしたっけ、
優れ者です、ね、優
れ。あそこはぐれって言ってたような気もする、私。まあ、勝手に。ああ。
優れ者ぞとってすごい。
うん。
今、リメイクやってるんで、
うんうん
うん、エンディングで流れてるんで、ぜひ。
あ、流れてるんですか。あ、
はいはい、
うん、あ、そうなんですね、
うん。お話は変わってないんですよね、大部分は確か。いろいろ、
うん、
そのまま。
そのままです。だから、すごく見やすいです。当時知ってる人間からしたら。
うん、はいはい。
うん、面白いですよ。
うん。
やっぱり空中で大部分。滞空時間長い感じに。
長いですね。
長いですね。
あの地平線が見える、
うん
うん。
その辺は仕方ないというか、そういう演出ですな。
演出ですから。
それが、すごく面白く、今風に、綺麗に描いてくれてるんで、
うん
うん、すごく面白いですよ、キャプテン翼。
まあ、
へぇ、うん、見てみます、じゃあ。
はい。
多分本質変わってないから面白く見れるんでしょうけど、はい、ただなんかツイッターで見て残念だったのが、うん、あの小次郎のいたチームであの叫び立ってたあの監督いたの分か覚えてますか、ね、あれが
お酒が、
お茶になったんですよあれ、
普通の人だよ
だからあの酒瓶持ってあのベンチに行った人がわざわざあの急須をベンチに持ってきてお茶飲んでるんですよ。
ああ、うん、すごい穏やかな、穏やかな
人になっちゃってそこ改変しなくてもいいんじゃないかなって気もするんですけど、
ね、ああの変にねこうタバコとかそういうのを改変するんで、うんうん、ねあんまりですね、
うん、かといって、まあまあ、はい
言動は昔のままですよ。結構口調も荒いし、
うん、あら、
うんうん、じゃあ酒だけはまずいと思った
酒だけはまずいですね。うん、酒とタバコはまずいですから。うんうん、はい、じゃあ続いて、春ママさんの分を、これ3つ分ですね。兄さん、お願いします。
はい、春ママさんからいただきました。ファミコンだ話は、懐かしすぎて、私と兄とでファミコンを買い、最初に買ったカセットはマリオブラザーズ。当時経過したかどうかは覚えてないですね。ゼビウス、ギャラガ、ツインビー、ナッツ&ミルク、ドンキーコング、うるせえ奴らとか、オリンピックとかの猫のゲー、オリンピックとか猫のゲームやらやってたな。続いて、カンフーやらアクション系は兄が好きでやってましたね。パックマン、マッピー、マッピーランド、このあたりも好きだった。結局南極大冒険、ハマってました。この辺にしときます。もう一つ、見学希望、バイトもします。でもやり方全くわからないといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多いよ。多い
な。これはもう止まらない感じですね。自重してこれですから。もう何より今回これちゃいます。このバイト、うん、見学希望、うん、バイトもします。う
んうんねここは P の出番ですよ、ここは。
ねえ、うん、今度収録決まったら、一回連絡しましょうか、はい。見学どうですかっていうことで、ね。
連絡して、はい、トヘロスさんと春ママさんあたりで向こうぐらい。
そうそう、じゃあ、業務連絡で、一応トヘロスさんと春ママさんに、ディスコードっていうね、アプリで収録してますんで、
うん、
ディスコードだけ入れといてください。うん
スマホでも、はい。
スマホでも、パソコンでも、うん、はい。やり方は、調べてくださいと。多分、ディスコードって言ったらね、
うん、
スマホなり、なんなりすぐ出てくると思うんで、うん。
いや、本当に簡単に入れられますし、はい、本当にイヤホンつなぐだけでも、全然、うんはい、まず参加できますからね、ぜひ。はい、
聞くだけもね、うん、できるんで、
はい。
お待ちしてます。
はい、大丈夫です。プレイベーに参加するようなもんですから、もう簡単ですから。
そうですね。
ぜひお越しください。はい。
で、あとは、
ゲームの話。
めっちゃ書いてくれましたね、
いっぱい、いろんな種類ありますけど。うん、まあ、ちょっと、どうしよう。う
ん、まとまりが。
うん、
ちょっと、前のやつで触れてなかったけど、はい、思い入れのオリンピック連打しまくりってやつ覚えてます
ね。
うん。なんかいろいろやっ、
ハイパーオリンピックですね。
ハイパーオリンピック専用コントローラーで、はい、とりあえずボタン連打しまくりってやつで、
ね。あ、マットじゃないか。はい。
うん、うちだと上位派だったんですけど。
あれですね。
マットは、
うん、ファミリートレーナーですよね。
あ、そっちです、ね。
あったあったあったあったあった。はい、
最近ツイッターかな、うん、ツイッターかなんか見たんですけど、はいはい、まあ定規が結構やっぱり連打最強説みたいな。
はいはい。
定規ですね。
が、なんか最近ですね、塗り替えられたらしくてですね。
ほう。
最近塗り替えられたんですね。
はい、最近
あれですね、
あれなんですよね。たまに見ました
見ました。
何ですか何ですか、
ちょっとこれもうフルね、フルで言った方がいいと思うんで、電動マッサージ機です。
なるほど。
がね、上下を超えたらしいんですよ。
それ早いわ。
ちょっと待って。うん、うん。
ちょっとこれピー入れようかな。
問題ないじゃない。電動のマッサージ機ですよ。
電動のマッサージ機が一番なんかね、うん、あの一般レンタが早いらしいですよ。
はあ、はい。
次行きましょうか。
なんか微妙なムードになっちゃったな。
はい、ほらその理屈だと、まあ、いいや、はい。
はい、はるまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
ジメルいただいております。半端なお便り、はい。ラジオネーム、トヘロス、40代、天秤座、大型。半端なメンバーの皆さん、こんにちは。毎度毎度、おっさんの懐かしい心に共感させられる楽しい放送、ありがとうございます。ようやく50回あたりまで聞けて、最新回の尻尾が見えてきました。今回は長文になったのでメールにて失礼します。子供の頃怖かったものって回がありましたが、それとはちょっと違いますが、ちょっとシャレにならんかった事件です。自分が高校生時代の話なんですが、うちらの地域周辺に大地震が起こるという、今ならシャレにならないような予言が急に広まって、初めはそれほど気にしてなかったんです。ある日、テレビで言ってたことだとかいう噂が広まり、当時有名だった報道番組で某有名人が言ってただので信憑性が高いんじゃないかと校内で噂で持ちきり、その予言の日が近づくにつれ体調を崩す生徒や休む生徒も増えてきました。さらに学校のみならず知らないはずの他校の生徒や保護者など心配する声が聞こえるほど周辺地域まで広まり始め、防災グッズや非常食が品薄になったり、ある種のパニック状態でした。たまりかねた先生たちは噂になった番組に問い合わせて、そんなことは番組では言ってないと確認を取るまでになりました。後日その番組が学校に取材に来て、とある田舎の学校から出た噂が周辺地区を巻き込んでパニクったと放送されました。司会者が番組は一切関わってない、いつの時代も人の噂は怖いものですねと言ってことは沈静化しました。似たような事件に、その昔アメリカでラジオドラマで宇宙人襲来を放送してたところ、本物の事件だと思い込んでパニックになったという、なった街があったと聞いたことがあります。今思い出すと笑い話で済むことですが、根も葉もない噂がどんどん周辺地域まで巻き込んでいったちょっとした事件でした。今のご時世、SNS 等で拡散得ることも多々あると思います。人の心の底にある弱みや恐怖心を利用するなど、変な噂話など乗っからないように皆さんもお気をつけください。それではこれからも放送を楽しみにしております。はんどんだばなしといただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
だからこれ最後はなんか教訓めいた話が
ですね。
いや、すごいエピソードですね、確かに。
うん。
うん。地域全体が休み。
うん。
いつぐらいの話なんですかね、これは。じゃあ、40代で、この頃ってことは、30年以上前。
そうですね。うん。
これ、まさしくでもあれですよね、さっきの、
口先女の
話ですよね。そうですね。と一緒ですよね。
ね、流れ的には全
うんうん。
けど、反応やばすぎますね。子供は休み始めるとか体調崩すとか、本気の本気で信じまくってた人たち今来るってことですよね、これ。
ですね。
集団心理なんでしょうね。
でしょうね。
アメリカのラジオドラマだったかな。これ確か、4月1日のエイプリルフールで、宇宙人襲来とかなんかやって大パニックになったっていう話は確かあった
んですよ。確か、そんな感じの有名な話ですね。
あと、ね、ちょっとデマが流れて銀行が倒産するまでに、その、みんなが預金引き出してしまったとか、そういう話があったりして、こう、一人が動き出そう、そんなアホなっていう話も、どんどんどんどんみんなが、その自分だけ遅れを取ってはいけないという心理になっていくんでしょうね。
オイルショックの時のトイレットペーパー買い占めとかね。
あ、そうそうそう、
あれも一緒ですよね。
あとは木梨憲武の死亡の。あ、それは違う。それは違いますね。
あれは、ただ、あれは出す側が悪意ありますからね。
そうですね。 あれは福山雅治はプロボーラーと一緒のような感じですよね。
まあ、けど鎮静化でテレビまで動いたんだ結局。うちらのせいにされるのは怖かったんです。
鎮静化というか、まあ、むしろ面白いと思ったんでしょうけど、それこそナイトスクープぐらいの勢いだったと思いますけど、
なるほど。
いや本当にこんな長文いただいて、はい、メールトヘラさん、じゃあ
ありがとうございます。
ぜひ、
はい、ま、ありがとうございます。
トヘラさん番組にお越しください。
待ってます。
ディスコードで検索していただければ。はい、
検索検索、
はい、検索して入れていただいて、ちょっと聞いていただいて、はい、
うん
ひょっとするとダディさんみたいに割り込んでくるかもしれませんね。
どっかに。いいですね。
うん、
はい、じゃあ以上で今日は締めさせていただきましょう。
はい。
はい。ハンバナ、本日はこれまで。
は。
ん。
ど。
ん。
だ。
ぼ。
な。
すいー。